こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。空海三教師三木は真言密教の祖として知られる空海が、青年期に著した思想書を現代語訳と含み下し文で読めるようにした入門版である。原作は儒者、当時仏教者が放送にふける若者を輸すという極的な設定を用いる三者の議論を通じて、儒教、道教、仏教が人間をどのように導くかを比較し、空海は最終的に仏教へ自らの進路を定める。本書の目的は単に3つの思想を平板に紹介することではない、社会的な規範長寿や超越への願望、苦しみからの根本的な解放という異なる人生観を対照させ、なぜ仏道を選ぶのかを論じることにある。若き空海の知的な広がりと出家への強い決意を同時に読み取れる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、旅客形式が可能にする儒教、道教、仏教の比較。三教式の大きな特色は、教義を箇条書きで比べるのではなく、奉する若者を前にして三者が順に主張する形式を取る点にある。儒者は家族や社会の中で果たすべき責任、礼や道徳の重要性を語る。当氏は世俗的な束縛から距離を取り、自然にかなう部や超越的な境地への憧れを示す。これに対して仏教者は、欲望や無常という人間存在の根本問題を視野に入れ、解凸へ向かう道を提示する。こうした配置によって、各教えが何を問題とみなし、何を人生の目標とするかが明瞭になる。もっとも本書は中立的な宗教比較論ではない。空海が仏教の立場から書いた弁証であり、各思想の提示も最終的には仏教の優位を示す構成に置かれている。その偏りを理解した上で読むなら、平安初期の知識人が儒味畜を相互に参照しながら、自身の生き方を選び取った過程を考える格好の素材となる対話と寓話を用いるため、抽象的になりがちな宗教思想を人間をどう立て直すかという切実な問いとして受け止められる。次に、儒教の倫理を認めつつ究極目的としては限定する視点。空海は儒教を無知や無価値なものとして退けてはいない。儒教が重んじる宝れ社会秩序は共同生活を保ち、人間の行動を整える上で重要な働きを持つ。若者の放送を奉仕める場面で儒者がまず登場すること自体、道徳的規律が人生の出発点として持つ説得力を示している。しかし空海の問題設定では、社会的に正しい行為をするだけで人間の苦悩や生死への不安が解決されるわけではない。家族や国家への責務は現世の関係を秩序づけても変化し滅びる存在であることから生じる根源的な不安には届きにくいと考えられる。そのため本書は、儒教的倫理を否定するというより人生の最終目的を担うには範囲が限られる思想として位置づける。この論点は出家が親族への不幸や国家への不忠ではないかという疑問とも関係する。空海は、世俗の義務を軽視して仏門へ逃れるのではなく、より深い次元で自己と他者を救う道を求めることが仏教を志す理由になると示そうとする。倫理と宗教を単純な対立にせず、それぞれの届く範囲を問い直す点が重要である。さらに、道教的な超生超越への願望を超えるという論理、本書における道教の検討は、人間が世俗の競争や苦痛から逃れたいと願う心を正面から扱う。死といった不安に対し、隠遁自然との調和調整や心身への気球は魅力ある応答として現れる。儒教が社会の内部で人を律する道であるなら、道教は社会の外部へ退き、自由や超越を求める道として対照的に描かれる。空海はこの願望の力を十分に意識しながらも、至来の延命や特殊な境地の獲得を最終目標にすることには限界があると見る。なぜなら、執着の対象が地位や財産から生命や能力へ移っただけでは、欲望そのものの構造は残りうるからである。仏教者の議論は、死を先延ばしにすることではなく、苦しみを生む無明や執着を見極めることへと論点を移す。この対比により、三教式は長く生きることと自由になることを同一視しない。本書を今日読む際にも、健康、自己管理、効率化を人生の目的へと置き換えていないかを考えさせる。空海の結論に同意するかとは別に、人生の手段と究極的な目的を区別する思考が道教批判の核を成している。そして、無常と迷いを出発点にする仏教の人生観、空海が仏教に見出す決定的な価値は、社会で成功や延命を超え、人間が迷い苦しむ原因そのものを対象にする点にある。世の事物、主体感情、名声はいずれも変化し続ける。そこに固定した満足を求めれば、失うことへの恐れや、得てもなお満たされない不安が生じる。仏教者の主張は、この無常な世界を単に悲観するものではない。変化を正しく見ることで執着を離れ、より自由で安定した認識へ進む道を示そうとする。したがって、本書で仏教が優位とされる理由は、道徳の厳しさや神秘性だけではない。欲望老病死、臨廃といった性の条件に関わる問題を包括的に扱うという射程にある。 空海は大乗仏教の立場から自身だけの救いでなく他者を含む救済の可能性も重視する。このため出家は家や社会から単に離脱する行為ではなく、より広い慈悲と誓いを実現するための選択として意味付けられる。ただし本書は青年期の決意表明の性格が強く、後年に体系化される真言密教の全体を説明する著作ではない。密教の完成した教理書として読むより、空海が仏教へ向かう倫理的思想的な入り口として読むのが適切である。最後に青年空海の自己弁明と日本最古級の棋局としての表現力。三教遊記は思想史の資料であると同時に、空海が自分の進路を公に説明するための自己弁明として読める。空海は若くして大学で儒学を学んだ後、世俗的な出世の道から離れ仏教の修行へ向かった。この選択は親族から見れば将来を捨てる行為、不幸や不忠にも見えた。その疑念に対し、本書は感情的な宣言ではなく、当時重要だった3つの教えを理解比較した上での結論だと示す。多くの転居を織り込み、陰文的表現や岩的展開を活用する文章からは宗教的熱意だけでなく、漢文文学と学問への高い能力も見える。しばしば日本最古級の棋局と評されるのは、教理の解説を登場人物の発言と劇的な状況に託しているためである。現代語訳はこの構成を追いやすくし、巻末の含み下し文は原文の表現へ近づく足場になる。一方、岩家には読みやすさを優先して補われた表現もあり、精密な文言や原点のニュアンスを検討したい読者には含み下し文や研究書の参照が必要になる。それでも、難解な古典を青年が人生の根拠を問い選択を論証する作品として読めることは、この版の実用的な利点である。結論として本書は空海や真言密教に関心を持つ読者はもちろん、日本思想史における儒教道教仏教の関係を一次作品に近い形で知りたい人に向く。宗教書に馴染みがない場合でも法とする若者を誰がどう説得するかという枠組みがあるため、教義の比較を追う足がかりを得やすい。とりわけ社会的に正しく生きること、健康や長寿を求めること、苦しみの根を問うことがそれぞれ異なる人生観であると理解したい読者には有益である。現代語訳だけで全てが容易になるわけではなく、転居の多さや古典的表現の背景には難しさも残る。しかし本書には原文の含み下しと空海略伝も収められ、入門から原点への関心へ進む動線がある。同種の空海入門書が後年の密教思想や逸話を概説することが多いのに対し、本書は空海自身の若い時期の文章を中心に据える。そのため完成された草祖像ではなく、複数の思想を吟味しながら仏道を選ぼうとする思想家の声に触れられる点で際立つ。結論を無批判に受け入れるためではなく、宗教が人生の目的をどう論じるかを比較的に考える古典として読む価値がある。ご支援いただける場合は、空海ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。